はい、それでは今日はですね、民数記の6章から9章までですね、本当に初めて来られる方にはちょっとですね、申し訳ないというようなですね、難しいところを今ですね、民数記というところ入っていますけれども、まあその中からですね、精一杯努力して、こう、適応できるようにですね、私たちの生活の中に適応できるようにですね、努力して解釈していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、前回の学びを思い出してくださいね。これからイスラエルの民が、シナイの、このシナイ山のふもとから、そして、約束の地に出発する準備を行っています。そして、まず、出発するにあたって、イスラエルの青年男子20歳以上のものを、この登録していくと。軍務に就かせるために登録していく。つまり戦争の準備、その敵にこの攻撃を受けないようにするための準備から始まったわけなんです。ですね。本当に私たちの今の生活とは、この実感が湧かないわけですけれども、周りは敵だらけなわけですね。まあ、その中で、まずその登録を行い、すべての人が神の共同体の中に入ってるんだ。メンバーなんだ。ということが、この民数記の、まあ、今日の学びのですね、もうテーマにもなっていきますけれども、その大きなテーマが流れています。ですか？そして、今度はレビ族の人たちを神が選ばれた話が書いてあるわけですね。その、レビ人は、この祭司、この幕屋で神様の礼拝するところで奉仕をする祭司を、手助けする人たちなわけなんですよね。で、宿営をこの前見ました。で、その宿営の姿というのは、その幕屋の周りに、レビ人が宿営して、ですね。そしてその周りに12部族が、東西南北それぞれ、3部族ずつ、宿営をしたというところがありました。ですから、それを見ると真ん中に神を礼拝する幕屋があったんだということなんですね。で、ここはとても大事ですね。また、その神の共同体というのは一体どういう存在なのかって言ったら、礼拝を中心にした共同体なんだよ。ですから、これを教会に当てはめますと、教会に行くのではないんですよ。教会から家に使わされるわけなんです。教会から職場に使わされていくわけなんですね。真ん中に礼拝があるわけなんです。で、そして、私たちが毎日の生活を歩んでいくんだ。ということで、で、次に今度は5章からですね、で、この6章も続きなんですけども、その旅をしていくにあたって、まず、その宿営の中にある汚れですね。この雷病人であるとか、あとは漏出を病むものであるとか、死体に触ったものであるとかを宿営から追い出しなさい。で、それを今に当てはめますと、この内側にある汚れですね。私たちの心に持っている悪い思いというものは、私たちが具体的に教会生活を歩んでいく上で、妨げに障害になっていくんだ。いや、これは私個人の生活だから、他の人には影響を与えないと言ってもですね、それはそういうことではない。第一テサロニケの4章にはですね、この不貧困を行うということはですね、例えばその、自分の家でですね、ポルノを見てるっていうことはですね、もうこれ自分だけじゃないかと。言っても、そうではないよ。兄弟を欺くことになるんだよ。他の人に傷を与えることになるんだよ。ですね。ですから、それを取り除かなければいけない。で、その最後には男と女、夫婦の間のその妬みの問題が、これが、解決をしなければいけない。なんですか、この苦い水を飲んだっていうのありましたよね。この、幕屋のこの床から塵入れてですね。そして呪いの言葉のこの罪をですね、この入れて、そして飲んで。で、それを飲んで本当に姦淫の罪を犯している妻であったらば、この妊娠ができないような体になってしまうけれども、そういうことをしてなかったら、何の問題もないと。害を受けないと。つまり、私たちは、周りの身近な人との関係が 大事なんだよ。もし恨みがあったり妬みがあったりですね、そういうことをしたら私たちは仲直りをしなければいけないんだよ。ですからその教会というのはですね、会社じゃないんですよ。何かこの一つのプロジェクトのために駒のようにですね、この人材っていう言葉ありますね、材料のようにですね、こう言いますけど、教会は人なんですね。大事なのは人なんですね。人が立て上げられる。神の国っていう建物が立て上げられるんだって、人が立て上げられていくっていうことが大事になってくるんだよって話でした。そしてその続きになっていきますけど、この6章はですね、この6章からですね、今日の学びのテーマはですね、その性別になります。性別。もう、レビ記の中で私たちは学びましたが、清め、分かたれる。だからこの、いろんなあるものの中から、これが分けられて、そしてこれが神のものになるという、それが性別、聖書の性に分けるという、別にするの意味ですね。それを見ていきます。私たちがもっぱら神のものになるんだ。そうするにはどうしていくのかということを見ていきます。では、6章ですけれども、1節です。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、男または女が主のものとして身を性別するため、特別な誓いをして、ナジル人の誓願を立てる場合、ブドウ酒や強い酒を立たなければならない。ブドウ酒や酢の強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生のものも干したものも食べてはならない。彼のナジル人としての性別の器官には、ブドウの木から生じるものはすべて種も皮も食べてはならない。彼がナジル人としての性別の誓願を立てている間、頭にカミソリを当ててはならない。主のものとして身を性別している器官が満ちるまで、彼は聖なるものであって、頭の髪の毛を伸ばしておかなければならない。主のものとして身を性別している間は、死体に近づいてはならない。父、母、兄弟、姉妹が死んだ場合にでも、彼らのため身を汚してはならない。その頭には神の性別があるからである。ということで、ナジル人ですね。ナジル人。このナジルという言葉は、そのまま性別という意味です。ですね。もっぱら主のものになる。という意味になりますけれども、祭司が主に、神に性別されたもの、神だけのものになったということは、私たちは見て、そしてこれからレビ人もですね、神様のものだけになっていくっていうのを見ていくことになるわけなんですけれども、一般のイスラエル人でも自分が本当に特別に捧げていきたいという強い願いを持っているのであれば、一定の期間、そのあたかも祭司と同じぐらいの高い基準を持って自分を捧げることができる、その期間を神様がナジル人ということで設けてくださっているわけなんですね。ですか？で、これはですね、もっぱら自発的なものなんですね。ですか？でも私たちは、本当に神様のことを聞き、イエス様のことを聞いてですね、そして本当にイエス様のこと、イエス様だけのものになっていきたい。ですね。そしてイエス様に何かをしていきたい。イエス様に仕えていきたい。その強い思いが与えられるときに、じゃあどうすればいいですか、まあ、いろんな方法がありますけれども、まあ、これから見ていくと、例えば、まあ、物理的に、まあ、捧げていくですね。献金をするとか、何か時間を、また自分の財産とかですね。まあ、それもあるかもしれないし、またはある一定の期間ですね。奉仕をしたいですっていうふうに、言ってみたりですね。あとは、宣教旅行っていうのもありますね。皆さんには宣教旅行を私は大変お勧めします。東北に行ったのもその一環だったんですけれども、皆さんでですね、教会のみんなで寝泊まりしてですね、ここにおられる方のですね、家でですね、寝泊まりしてですね、それも、この本当に捧げる時間を作っていきたい、というものが、あるわけなんですね。で、このイスラエルの中では、 どういうことを神様がこう設けてくださったかというと、この3つのことが書いてありました。1つはブドウに関するものは皆この避けるということなんですね。で、このブドウそのものが悪いんじゃないんですよ。ブドウ酒であったりですね、ブドウ酒これ飲んでますよ。あのイエス様カナの婚姻においてですね、このイエス様がこの水をブドウ酒に変えられましたね。お祝いの時であるとか、あとイスラエルに行ったらですね、風邪ひいたら何飲めって言ったら、ブドウジュース飲めって言うんですよ。グレープジュース飲めって言うんですね。もう本当にあのブドウがこのイスラエルの象徴になっているほど、この本当に頻繁にこの飲むものであって、そして喜びの時ですね、特に私たち、この彼らはですね、このブドウをこの、まあ、何らかの形でこの お酒の場合もあるし、あとは、食べ物の場合もあるし、でもそれを一定の期間経ちますよということを言ってるわけなんです。一切それを経ちます。そして今度二つ目はですね、髪の毛を伸ばすことなんですね。今はですね、まあ、昔のアメリカですね、まあ、日本では学生運動があったぐらい、ちょっと後かな、ヒッピーという存在がいましたよね。そして髪の毛を伸ばす人がいますけれども、元はといえばですね、そういうのはちょっと、はしたないものなんですよね、男にとってはですね。で、そのことが、昔も同じで、第一コリントの、11章のところには、男が髪の毛をですね、伸ばしてるっていうのは不自然だし、女性が髪の毛を短く切ってたりするのも不自然であるって話が書いてあるんですね。で、髪の毛という長く伸ばしてるっていうのは女性にとってそれが権威の印だと。自分の上に男、夫がいるんだっていうことを印を表してるから、あとは被り物もしなさいと。当時はですね、この被り物しないと、いわゆる売春婦だったんですよね。だから、被り物もしていなさいということが書いてあるんですけれども。ですから、おそらくはその髪の毛を伸ばすっていうことによって、私は神に服従しているものなんだ。神の権威の中にいて、今ここでもう全てを私は神にお捧げしますということを表していた。で、三つ目が死体に触らない。ですね。で、これは、もう、レビ記からずっと続いていますけれども、この、死体に触らないというのは、ただこのバイキンがつくとかそういう話ではなくて、罪から来る報酬は死ですという、死という問題を象徴的にこれを、この、表しているわけなんですね。だから、その死体に触れるということは、その死に至らせる罪に触れるということを、象徴的に表しておりまして、だからそれには触れてはいけない。この3つのことが書いてあります。で、続けて読んでいきますと、ね、興味深いことが書いてありますが、ですね、よろしいですか。8節から読みますね。彼はナジル人としての性別の器官は主に聖なるものである。もし誰かが突然彼のそばで死んで、その性別された頭を怪我した場合、彼はその身を清める日に頭を剃る。すなわち7日目に剃らなければならない。そして8日目に山場と庭か、家場との日な庭を、会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司はその1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、死体によって招いた罪について、彼のために贖いをし、彼はその日にその頭を聖なるものとし、ナジル人としての性別の器官を改めて主のものとして性別する。そして一切のオスの子羊を携えてきて、罪化のための生贄とする。それ以前の日数は、彼の性別が汚されたので、無効になると、いうことですけれども。どうしたの？これって、そうなの？って思ったかもしれませんが、突然ですね、誰かがバタリと死んでしまった。そしたらその人は長い髪を持っていたので、その死体にですね、その人の髪が触れてしまったとかですね、言った時はリセット、やり直しになるわけなんです。で、ここを読むと、まず生贄を捧げなければいけないとですね。あ、まず頭をですね、これを剃ります。ツンツンの手にするわけですね。そして山、あの鳩をですね、まず一羽を罪のための生贄、もう一羽を全焼の生贄にする。罪のための生贄は分かるかと思いますね。自分が罪を犯しました。主よ、ごめんなさい。私は罪を犯しました。大事な祈りですね。で、それだけではダメです。ね。 罪を犯したから罪も言ったから神様はね、きれいにしてくれ、許される、はい、またね、普通にやってればいいや。そうではなくて、罪を捨てて神様に自分を捧げていくということです。これは全焼の生贄がそれを捧げるという意味を表しています。でそれを行った後にですね、この頭をさっき言いましたね、剃ってですね。あとは財家のための生贄も捧げるって書いてあるんですね。でこれ財家の生贄っていうのは他の人に損害を与えるようなこの罪なんですね。だから心の中の罪っていう、神様に対する罪っていうだけじゃなくて、具体的に何か損害を与える、嘘をついてね、ほら他の人がこう、ね、あと盗むとか、でそういうことを償いとして与えるの、やるのがこの財家のための生贄ですけれども、やり直しなんですね。だから例えば私は3ヶ月の間捧げますと、今12月、11日ですからですね、3月11日あたりまでやりますってですね、3月、10日になりました。そしたらですね、誰かが死んでしまってですね、で私の髪の毛に触れてしまったって言ったら、またリセットされて6月の10日までですね、やらなければいけないという、ことなんですね。悔しいですよね。ちょっとボードゲームでなんかスゴロクかなんかやってたですね、またやり直しって言ったらスタートに戻って、あ、またかよって。けれども、それだけ、この罪を犯すということが、影響があるんだよっていうことを覚えていてください。ですね。私たちはもちろん神様は豊かに罪を許してくださいます。そして恵みを与えてくださいます。私たちが罪をですね、告白して悔い改めたら、してくださいますけれども、その罪の結果っていうのはあるんですね。いや、大丈夫だよ、僕は。またやり直せるから。確かにやり直しを与えてくださいますけれども、その罪を犯したことによってですね、この残っている、またその罪一回犯すとですね、もっと罪を犯しやすくなるんですよ。本当に悔い改めてやると。ですね。例えばこのなんか、最初の時は、これをやってしまった。主よ、ごめんなさい。って言ってですね、で、次また次の日にやると、主よ、ごめんなさい。で、また3回目やるとですね、ごめんなさい。で、4回目やると、まあ大丈夫だな。どんどんどんどん、やりやすくなっていくんです。そうではないんだよ。だからもう一度やり直しを自分で再出発を果たしていくという、その生活をしていかなければいけないということを表しています。では13節です。これがナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちたときは、彼を会見の天幕の入り口に連れてこなければならない。彼は主への捧げ物として1歳のオスの子羊の傷のないもの1頭を全焼の生贄として、また1歳のメスの子羊の傷のないもの1頭を罪のための生贄として、また傷のないお羊1頭を和解の生贄として、また種を入れないパン1かご、油を混ぜた小麦粉の和型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げなければならない。祭司はこれらのものを主の前に捧げ、罪のための生贄と全焼の生贄とを捧げる。お羊を和解の生贄として、一かごの種を入れないパンに添えて主に捧げ、さらに祭司は穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げると、まあ、いうことで、この、もう、レビ記に書いてあったあらゆる種類の捧げ物、生贄を通して今、その彼が、この、本当にこの期間が終わるときに、まあ、卒業式みたいにですね、この神様に礼拝を捧げるわけですよね。全焼の生贄と罪のための生贄の他に和解の生贄というのも、ここに和解の生贄はなかった、ありますね。和解の生贄というのがありますね。この和解の生贄ってちょっと僕訳があんまり好きじゃないんですね。交わりの生贄とか、あと平和の生贄って訳すことができるんですよ。つまり神様と交わるっていう意味の生贄ですね。楽しい時です。一緒にご飯食べる時です。ですね。でそれで、あとは穀物の捧げ物があります。これ油を塗ってですね。これはこの神様の聖霊の豊かさを表しているんですね。ですから、本当にこの性別の期間を通して、いろんなものを断っていった期間を通して、 その人がさらにキリストにある豊かな命を楽しむことができるようになっているということを表しているわけですよね。で、これがとても大事ですね。私たちが本当に主のものとされた。で、そしてある一定の期間を使えていくっていう時にですね、ぜひなってほしくないことは燃え尽きることです。ですね。私はね、これ奉仕します。頑張ります。とか言ってですね。と言ってる私もですね、そうならないように気をつけなければいけないんですけれども。多いんですよ、牧師で。燃え尽きって多いですね。気をつけなければいけないですね。そうではなくてですね、主に捧げることによってですね、本当にキリストの道、イエス様が辿られた道というのが、本当にもっと、これ、字面では分かってる。読んでて。あ、そうですか、あ、そうですか。でも、あ、こんなことだったんだ。このイエス様の実態と言っていいでしょうか、リアリティと言っていいでしょうか、現実と言っていいでしょうか、これをもっと深く知っていくことができるようになるんだよということであります。あ、まだ、全部読んでなかったですね。18節から読みますけれども、ナジル人は会見の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の、髪の毛を取って和解の生贄の下にある火にくべる。祭司は煮えたお羊の肩と、籠の中の種を入れない和型のパン1個と、種を入れないせんべい1個を取って、ナジル人がその性別した髪の毛を剃って後に、これらをその手の上に乗せる。祭司はこれらを奉献物として主に向かって揺り動かす。これは聖なるものであって、奉献物の胸、奉納物の桃とともに祭司のものとなる。その後にこのナジル人はブドウ酒を飲むことができると。これ、和解の生贄の時にですね、この、さっきの全焼の生贄というのは全部燃やすわけですね。焼いちゃうんですよ。もう、バーベキューじゃないですよ。もう全部焼いちゃうんですよね。で、和解の生贄は本当にバーベキューです。この肉の部分を煮てですね。そして油のところは取ってですね、内臓の一部はですね、そこで燃やし尽くすわけですけれども、その一部はですね、この祭司が取って食べるわけですよね。で、それをこれ、その、取って食べる前にこれ、これ捧げるわけですね。神様にこうやって揺り動かして。で、面白いのは、興味深いのは、ここの時に伸びた髪の毛あります。これ剃ります。プシューですね。剃って、それを祭壇のところにくべるわけです。これによって、神様のもの、このあなたの献身は、あなたの性別は、私は心よく受け取ったんだよ、ね。素晴らしいですね。で、これを通り過ぎるときに私たちは、何か次に試練が起こったときに、何か次に誘惑があったときにですね、ブレることがない。確固としたイエス様との関係を築くことができるわけですね。で、21節、これがナジル人についての教えである。ナジル人についての性別に加えて、その人の及ぶ以上に、主への捧げ物を誓う者は、ナジル人としての性別の教えに加えて、その誓った誓いの言葉通りにしなければならないと。まあ、いうことで、ですね、この誓い、皆さんも何か、これをやっていきますという決意を表明するときには、それが誓いになっていきますね。まあ、そういうことは守っていかなければいけないようですね。双心にならないように、それを一途に行っていくようにということなんですが、ですね、このナジル人で有名な人で、けれども残念な例がですね、サムエルという人ですね。あ、サムソンですね。サムエルじゃない、サムエルもナジル人なんです。すいません、その後に出てきます。その前にサムソンという人が四世紀に出てくるんですが、で、彼は生まれながらですね、ナジル人だったんです。つまり一生の間、これ一定期間じゃなくて一生の間なんです。で、髪の毛はすごい伸びてます。ところがこのサムソンは、サムソンはですね、このペリシテ人の女が、この外国人の女が好きになってですね、そこに行って、そしてこの行き帰りのところに、この、獅子、ライオンがいたからですね、殺してですね、そしてまたしばらく行ってそこを通りかかったら、そのブドウ園の近くだったんですけど、ブドウ園の近くなんですよ。行っちゃいけないじゃないですか。ナジル人だから。で、そこ死んでるんですよね。そこの死んでるところの死体のところに、この蜂の巣ができていて、蜂蜜があって、そこからガーッと蜂蜜を取ってですね、こう、むしゃむしゃ食べたわけです。死体に触れていいですか？触れちゃいけないわけなんですよ。ですね。そしてその他にですね、彼はペリシテ人とこの戦っていくときにね、死んだばかりの
このロバのですね、この顎かな、確か。骨を使ってですね、そしてどんどんどんどんこう、ペリシジンを殺していくわけですよ。それも死体に触れているわけですよね。で、このように本当に神様が言われたことをないがしろにしていたサムソンでさえもが、怪力を持っていてですね、そしてペリシテ人に対して戦うことができたんですけれども、私たちが危険なのは、調子いい時なんですよ。物事がうまくいってる時なんですよね。これ神が祝福してくださってるんだ。ところが彼は、女と、一人の、女といてですね、女に、口説かれてですね、自分の力の秘密を教えてしまった。それが長いこのナジル人の髪の毛だった。寝てる間に女に切られた。そうで、力を失って目がえぐり出されて、で彼は自害したんですね。まあ、自害するときも無駄死にすることなく、ペリシテ人と共にですね、その敵と一緒に自害して死んでいったわけなんですけれども、非常にまあ残念な話があります。そしてその他に先ほど話したサムエルですけれども、まあ、サムエルはその逆ですね。このハンナがですね、この妊娠、不妊の女だったんですけれども、この橋ために男の子を授けてくださるならば、私はその子の一生を主にお捧げします。その、この頭にカミソリを当てません。これも彼もナジル人だった。あと、バプテスマのヨハネがいるんです、新約聖書では。天使ガブリエルが、彼は主の見舞いに優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、また母の体内にある時から精霊で満たされると。で、次。これは聞いたことがないかもしれません。私はこうだと思う。イエス様ご自身もナジル人としての発言をされています。先週、聖餐式を設け、守りました。ブドウ酒と。あとはパンですよね。で、そのブドウ酒を飲まれるときにこう言われたんです。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。いつですか、ブドウの実で作ったものを飲む。これは神の国が到来したときなんだよ。つまりイエス様が再び戻って来られて、そしてこの地上に神の国ができて、その時にこの神の国における祝宴において、パーティーにおいて、私はブドウ酒を飲むことが飲むようになるけど、それまでは私は控えるんだよと。今どこにいるか、イエス様は父なる神の右の座におられるわけですけれども、その元来はじめに神様が用意してくださっているエデンの園のような神の国をですね、本当は神様は望ませたいと願っておられるわけですけれども、ユダヤ人がイエス様を拒んだがゆえにですね、その期間が引き延ばされているわけですね。もちろん今恵みによって教会があり、そしてイエス様の名前によって救われるという教会を神様は作っておられますけれども、けれどもイエス様の願いはこの期間が終わって、そして神の国に入っていくことなんだよと。いうことなんですね。では、22節です。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようということで、アロンが神の幕屋に入った後に民の前に出て行って、そして主の御名を彼らの上に置く祈りを捧げます。そして祝福を、神の祝福を与えていくわけなんですね。これが第一礼拝での昨日の私のメッセージの内容でしたので、ここで繰り返すことはいたしません。ぜひ、昨日のメッセージをですね、ホームページで聞いてください。 けれども、ここでお話ししたいのは、イスラエルが今、主に捧げていく、ナジル人として捧げていく、いろんな形、軍務につく、そしてレビ人を真ん中にしていく、いろんな意味で神、イスラエルが主に捧げていくという中で、神様は祝福を人々に残したいわけです。今これ両手上げてますけど、両手上げなさいって書いてあるんです。そして、これを宣言するわけです。何をも望んでいるかしたら、祝福なんですよね。あなた方を守ってあげるという祝福、あなた方に恵みを与えるという祝福、あなた方に平和を与えるという祝福です。しかも御顔を輝かせて照らしてくださる、ということなんで、キリスト教会においてもですね、神様は祝福を与えておられます。エペソの一章の三節で、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒め称えられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。では七章行きましょう。モーセは幕屋を建て終わった日に、これを油に注いで聖別した。そのすべ、これに油を注いで聖別した。そのすべての器具と祭壇及びそのすべての用具もそうした。彼がそれらに油を注いで聖別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち彼らの父祖の家の頭たち、彼らは部族の長たちで登録を担当した者が捧げ物をした。彼らは捧げ物を主の前に持ってきた。それは覆いのある車6両と、お牛12頭で、族長二人につき車一両、一人につき牛一頭であった。彼らはこれを幕屋の前に連れてきた。すると主はモーセに告げて仰せられた。会見の天幕の奉仕に使うために、彼らからこれらを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。こうしてモーセは車と大牛とを受け取り、それをレビ人に与えた。車2両と大牛4頭をゲルション族のその奉仕に応じて与え、車4両と大牛8頭をメラリ族に、祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある彼らの奉仕に応じて与えた。しかしケハテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に負わなければならないからであると。いうことで、この7章はですね、まずこの時が一節を見ると、幕屋を建て終わった日って書いてあるんですね。少しここでその時間の順序、時系列的になってないんですよ。ちょっと戻っちゃってます。で、幕屋を建て終わった日というのが、出エジプト記の40章にある、第2年目の第1の月ですね。まあ、そのことが、これが終わった日において、ですね、このイスラエルの族長たちもすでに、私は見ましたね、12部族のそれぞれに頭がいてですね、で彼らがやってきてですね、捧げ物をしています。車です。車なんで必要なのか、運搬するときに必要ですよね。覚えてますね。そのケハテ族は聖樹の中にある、例えば備えの机の、備えのパンの机であるとか、あとは講壇であるとか、祭壇であるとか、もちろん契約の箱ありますよ。ケハテ族が運ぶわけですよ。ちょうどなんかの神社のおみこしみたいな感じで運ぶわけですよね。そして、ゲルション族は幕ですね。幕、あと掛け幕もあるし、いろいろありますよね。で、それを運んでいくわけです。そして、メラリ族が、板とか台座であるとかですね、釘であるとか、そういうものを運んでいくわけですね。で、そのために必要なのが、この車、そしてその車を運ぶ牛になるわけですよ。ですね。1台につき、2頭ずつ、その当てがわれていくわけですけれども、メラリ族が一番、その、多く運ばなければいけない。重いわけですね。板ですから。で、ゲルションがその次に、この幕ですから運ぶんで、だから、ですね、車の数がゲルションよりもメラリが2倍になってますね。ゲルションが2両で、メラリが4両になってます。で、ケハテ族はいらないわけです。あってはならないんですね。担ぐから。ですか？担ぐから必要ないんです。
これ間違った人いますね。誰ですか？ダビデですね。ダビデがエルサレムに契約の箱を運ぼうとするときに、この牛の車に乗せてしまって、で、それが倒れそうになったときに、ウザ倒れないようにって手で押さえようとしたら彼が死んでしまったっていうのがありますよね。それは、担がなければいけない。ということで、次に行きますけれども、ですね。次に行く前にごめんなさい。ここで、レビ人の奉仕のために一般のイスラエル人が捧げていっているというこの単純な事実に気づいてください。これから見ていくレビ人の姿はイスラエルと一体になっています。レビ人はイスラエル人の普通の一般のイスラエル人の代表にしか過ぎない。つまりレビ人の働きというのは自分たちの働きでもあるという意識だったんですね。私たちはいつも頭の中で思いの中で怠慢になるんですよ。どういう怠慢になるか、自分以外に仲介者がいるから私は神様に積極的に関わらなくていいという怠慢です。まあね、私たち日本人ですから、つまずかないでくださいね。ちょっと今から言うことですね。その究極の姿がですね、1年に1回ですね、お賽銭に投げ入れて、こうやってですね、あとは、そこにいる神主さんとですね、この1年間任せてですね、あともう神様のことあんま考えないでも。仏教もそうですよね。日々、ブッダの教えを考えるわけでもなく、ですね。葬式の時だけですよ。ちょっとこうやってもらったら。で、この発想がキリスト教会にあってはいけない。つまり、奉仕をしている人に丸投げがダメなんだよって話なんです。ですか？奉仕をしている人っていうのは、一人一人の支えがあってこそがの奉仕なわけなんです。その人がしているということは、自分がしているということで等しいわけなんです。つまりどうやってじゃあそれを支えていくかって言ったら、それはもちろん、ここであったら捧げていくとかですね。祈っていくとかですね。時間を使っていくとか。いう意識が必要になってくるわけですね。で、同じ流れで次の話もありますけれども、ですね。10節ですね。祭壇に油注がれる日に族長たちは祭壇奉献のための捧げ物を捧げた。族長たちが自分たちの捧げ物を祭壇の前に捧げたとき、主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割で祭壇奉献のための彼らの捧げ物を捧げなければならない。このモーセが幕屋を建てるときに、モーセはですね、油をすべてに注いで、この当てがったわけなんですよ。油がかけられていない、この、祭具っていうんですか？その聖女で使われる用具っていうのはなかったわけですよね。すごくベトベトしててね、なんか私たちにはちょっと、っていう感じがしますけれども、昔の人はですね、ちょっとクリーム塗るような形で、こう、すべてにこの潤いをもたらすためにですね、ちょっとパックするみたいなもんですよ。これによって、清め、分かたれたんだと。世の中にいるけど、世のものじゃないんだと。つまり、聖なる御霊に満たされるということを表しているわけですね。これが油注がれるという、この聖書に多く出てくる言葉の意味になりますけれども。で、その時に、祭壇にも油を注がれる時に、彼らは祭壇に奉献をする。つまり、祭壇で捧げられるものを、この、持ってくるのを各部族ごと日ごとに一部族ですね、この12日かけてですね、捧げていくわけなんですよ。で、1日目をお読みしますね。第1日に捧げ物を捧げたのは12節ですよ。ユダ部族のアミナダブの子ナフションであった。その捧げ物は銀の皿一つ、その重さは130シェケル、銀の鉢一つ、これは70シェケルで、聖女のシェケルによる。 この二つは穀物の捧げ物として、油を混ぜた小麦粉がいっぱい入れてあった。このシェケルというのは重さでもありますし、あとは貨幣の価値でもありますけれども、そしてまた甲を満たした十シェケルの金の柄一つ、全焼の生贄として若い牡牛一頭、牡羊一頭、一歳のオスの子羊一頭、罪のための生贄として親木一頭、和解の生贄として牡羊二頭、牡牛二頭、牡羊五頭、親木五頭、一歳のオスの子羊五頭、これが阿弥陀ダブの子、ナフションの捧げ物であったと、いうことで、これで第一日目ですね、この捧げたわけなんですけれども、このユダ部族から始まりました。二日目が18節でイッサカルの族長。三日目が24節でゼブルン。そしてご覧ください。これ、7章長いでしょ？すごい長いんですよ。89節まであります。これ、なんと、全く同じ数なんです。だからこれ読んでいってください。全部、全く同じ数なんです。はしょりゃいいのにね。まあ、ちょっと今からはしょりますけれども、私は。なんで書いてるんだろうなって思わないですか？神様が書きたいと願っておられる理由があるわけです。それは、一人一人の捧げ物は覚えられるんだよ。ということですね。一人一人の捧げ物は覚えられるんだよ。そしてあと部族にもこの規模があるわけなんですけれども、全く同じ捧げ物をしていくということにおいて、本当にそこに平等、本当に神にあって一つなんだよ。同じところに立っているんだよ。足りないもの、また余分なものっていうものが何もなく、その神の前に近づいているんだよ。ということも表しています。この二つを表していますね。皆さんが、捧げるときに、奉仕をするときにですね、ありますよね、あそこに何て書いてますか、キリストの体の、ありますよね、第一コリントの12章ですか。鼻の人が、耳に向かって、お前は耳じゃないから、体に属してないというか、気持ち悪いですよね。鼻だらけの体って気持ち悪いです。でも私たちはしばしば教会の中で行うわけですね。何か一つこれがクリスチャンとしての理想の姿であると。まあ大体思われるのはですね、理想の姿っていうのはなんか牧師みたいなもんですね。この語ってですね、このいろんなことやってですね、こうなんか祈ったりなんだかしてですね。いや、私はこんな風にできていないから。何を言ってるんですか。みんな牧師になったらですね、教会なんて絶対に成り立たないですよ。一部なんです。ごくごく一部なんです。で、一人一人が神の前には等しく覚えられて、つまり神の前に等しく神の前に出ていくんだよ。そして一つ一つの働きが書いてますよね。全然隠れたところで行っているのを神様は、父なる神が見てくださっていて、父なる神が報いを与えてくださると。これ本当に原則です。奉仕の時の原則です。人のためにやってると思ったらですね、がっかりします。なぜか自分の期待通りに反応してくれないから。こんなにやったのになんでこの人は無視する。主のためにやっていく必要がありますね。ということで、一気に進みます。89節に行きます。ですか？モーセは主と語るために会見の天幕にいると、証の箱の上にある贖いの蓋の二つのケルビムの間から彼に語られる御声を聞いた。主は彼に語られた。幕屋がありますよね。入り口に入モーセが入っていったんですよ。そしてその中、垂れ幕があって、聖所と死聖所がありますけれど、垂れ幕を通って、ここに契約の箱の上に贖いの蓋があり、そしてケルビム、天使のケルビムが掘られておりですね。いえ、神様は私はこのケルビムの間から語るんだよ。こう言われたんです。で、ケルビムの間から語るときに、モーセはこれを聞いたわけですね。なんでケルビムの間からか。これは天を表してるんですね。天に行ったら、神の玉座ですね。御座の周りには、一番近いところで神を礼拝している天使がケルビムなんですね。で、それでモーセがそこで聞いていくわけですね。ここすごいと思いませんか？もうこのイスラエルが捧げてですね。そして神様がそれに応じてくださって、モーセに語ってくださる。私たちが奉仕をし、献身をし、
または性別をしていく中においてですね、神様はこうやって語ってくださって、次に必要なものを教えてくださる。このインタラクション、やりとりが、ここで見ることができるわけなんですけれども、今度は8章に行きますね。主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたが灯火皿をあげるときは、7つの灯火皿が燭台の前を照らすようにしなさい。アロンはそのようにした。主がモーセに命じられた通りに、前に向けて燭台の灯火皿を取り付けた。燭台の作り方は次の通りであった。それは金の打ち物で、その台座から花弁に至るまで打ち物であった。主がモーセに示された型の通りに、その燭台は作られていたと、いうことですが、今度は先ほど話したですね、皆さんからとこっちの方がいいかな。こっちが聖書だとしますね。で、こっちが聖書です。で、聖書を見ると、こっちを見ると、東からですね、今西を見てますけれども、右の方に燭台があります。左です。ごめんなさい。左ですね。ありがとうございます。左の方に燭台があるわけですね。で、その燭台の灯火皿を少し傾けようと。ちょっと傾けなさいって言ってます。で、その光具合が反射して、そして、光がですね、この燭台の前を照らすようにしなさいっていうふうに、この、ここでアロンに命じているわけなんですね。今、至聖所の中に、モーセが入ってですね、この後ろの方にいるわけですよね。あるわけですよ、この燭台がね。で、そこで、この光をいつも灯していることができるように。私たちの神が光であられます。そして、いつも私たちが神の臨在の中、神の中にいるということは光の中にいるんだ、ということをここで表しているわけですが、で次いきますよ、5節ですね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人の中から取って彼らを清めよ。今8章の6節ですね。あなたは次のようにして彼らを清めなければならない。罪の清めの水を彼らに振りかける。彼らは全身にカミソリを当て、その衣服を洗い、身を清め、若いお牛と油を混ぜた小麦粉の穀物の捧げ物を取る。あなたも別の若いお牛を罪のために生贄として取らなければならない。あなたはレビ人を会見の天幕の前に近づかせ、イスラエル人の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませる。イスラエル人はその手をレビ人の上に置く。アロンはレビ人をイスラエル人からの奉献物として主の前に捧げる。これは彼らが主の奉仕をするためである。レビ人はその手をお牛の頭の上に置き、レビ人の罪を贖うために、一頭を罪のための生贄とし、一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。いうことで、今度はレビ人が奉仕につくための、任職ですね。この任命式を受けているわけですけれども、以前ですね、祭司が受けたのととても似ていますね。身を洗うと。装束は身につけてないですけれども。でも、生贄を捧げると。似ています。で、祭司と違うのが、10節を見てください。レビ人を主の前に進ませたら、今度はイスラエル人が、その手をレビ人の上に置くって言うんですね。この手を置くという、これ難しいキリスト教の言葉で安守って言葉ですね。手辺に安って書くんですね。安全なんですね。で、手を置く。手を置くという、祈りと言ってもいいでしょうかね。これは私たち、身につけたいものですね。誰かが、この、遠くに、引っ越しますと。みんなで手で置いて、本当に私たちが祝福して送り出すということもあるでしょうし、ですね。または何かの働きのためにですね、この宣教に行きますと。そしたら手を置いていく。または病気になった時にですね、その人に油を塗りなさいと、オリーブ油を塗りなさいというふうに書いてありますね。ヤコブ書に。そして祈っていく。手を置いて祈るというのはどういうことを表しているかと言ったら、私はあなたと一緒ですよ。ということを表している。手を置いて祈ってみてください。ですね。で、イスラエル人は、レビ人が私たちの代わりなんだ。よく知っていたわけなんです。
ですから皆さんが決してしてはいけないことは、また話を戻しますけれども、他人事のように他の奉仕を見ていく、他の人がやっていることを他人事のように見ていく。天国に行ったらお前それは間違いだよって言われます。いいですか。私のためにアメリカで祈ってくれている人がいます。まもなく私たちがアメリカに行きますけれども、宣教報告をしに行きます。で、私たちが日本に来たのが97年です。で、その時から私たちの名前がカルバリーチャペルコスタメッサのところに書いてあってですね。そして今年の1月ですね、行った時に、私はあなたのためにずっと祈ってました。ところで5年間どこ行ってたんですか。こう言われたんですよ。天国に行った時にですね、私が行った、まず妻が行ったことについて同じ分け前をもらうんですよ。ですか。私じゃないんですよ。皆が分け前に預かるんですよ。報いを受けるんですよ。褒美を受けるんですよ。ですか。これが代表というものなんです。ですね。普通の人間的に考えても民主主義ってそうですね。その民主主義というか代表選っていうのありますよ。間接選挙っていうのもありますけど。なかなか身につきない。つかない。まさかあの政治家が俺を代表するなんてなっちゃうわけですよね。でも、本来はそうであるべきなんですよね。本来はそれが民主制ですよね。人間の世界でもそうなんですけれども、なおさらのことを、今、ここの民数記にあるテーマ、この本当に、その背後にある一貫しているテーマというのは、あなたたちがキリストの体、あなたたちが共同体なんだよ。漏れることないんだよ。で、これ手を置くわけです。ですか。で、そして、で、次行きましょう。13節。あなたはレビ人をアロンとその子らの前に立たせ、彼らを奉献物として主に捧げる。あなたがレビ人をイスラエル人のうちから分けるなら、レビ人は私のものとなる。こうして後、レビ人は会見の天幕の奉仕をすることができる。あなたは彼らを清め、彼らを奉献物として捧げなければならない。先ほどいろいろ奉献物、祭壇奉献とかいろいろありましたけれども、レビ人も同じようにイスラエル人の奉献物だって神様は呼んでおられるわけですね。そして、彼らはイスラエル人のうちから正式に私と者となったからである。すべてのイスラエル人のうちで最初に生まれたウイゴの代わりに、私は彼らを私の者として取ったのである。イスラエル人のうちでは、人でも家畜でもすべてのウイゴは私のものだからである。エジプトの地で私がすべてのウイゴを撃ち殺した日に、私は彼らを性別して私のものとした。私はイスラエル人のうちのすべてのウイゴの代わりにレビ人を取った。私はイスラエル人のうちからレビ人をアロンとその子らに正式にあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のための贖いをするようにした。それはイスラエル人が聖女に近づいて彼らに災いが及ぶことのないためであると。これは前回の学びにも出てきました。本来ならば彼らのウイゴ、男の子、初めに生まれた男の子を神のものとしていかなければ、神の奉仕者としていかなければいけないにもかかわらず、神様はその代わりにレビ人を私は取ったの。だからレビ人、あなたはウイゴのようにですね、レビ人を見ていきなさいということです。だから自分の最も大事なもののようにレビ人を見ていきなさいということですよ。ですね。あなたを代表してるんですよ。ということなんですね。で、次ですね。モーセとアロンとイスラエル人の全会衆は、すべて主がレビ人について主に、モーセに命じられたところに従って、レビ人に対して行った。イスラエル人はその通りに彼らに行った。レビ人は罪の身を清め、その衣服を洗った。そうしてアロンは彼らを奉献物として主の前に捧げた。またアロンは彼らの贖いをし、彼らを清めた。こうして後、レビ人は会見の天幕に入って、アロンとその子らの前で自分たちの奉仕をした。人々は主がレビ人についてモーセに命じられた通りに、レビ人に行ったと。このように行ったと、実行したわけですね。主の命じられたことを実行しました。次23節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。これはレビ人に関することである。 25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ会見の天幕で自分の同族の者が任務を果たすのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならない。とあります。年齢が書いてありますね。で、4章、前回の学びで4章に30歳から50歳までが奉仕ができるって書いてあるので、ここでは25歳からだったんです。準備期間ですね。うん。こう見習いみたいな感じでやっていくわけですね。そして50歳を。過ぎたら今度は50歳以上になったら、まあ指導に当たるわけですよ。監督するとか、あとはアドバイスあげるとかですね。自分はでも直接関わっていかないと。まあ、力仕事ですから。ケハテ族もゲルション族もメラニ族もですね、この反搬していったりですね。ですから、50歳になったらもう辞めるということですね。では、9章に行きます。エジプトの国を出て、第2年目の第1月に、主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人は定められた時に、杉越の生贄を捧げよ。あなた方はこの月の14日の夕暮れ、その定められた時に、それを捧げなければならない。そのすべての掟とすべての定めに従って、それをしなければならない。そこでモーセはイスラエル人に、杉越の生贄を捧げるように命じたので、彼らは市内の荒野で、第1月の14日の夕暮れに杉越の生贄を捧げた。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに行ったと、いうことですが、杉越の祭りというのを神様はエジプトを出るときに行わせて、第1年目はもう当然エジプトで行ったわけなんですよ。第2年目の1月の1日にこの幕屋を建てですね、そのすぐちょっと後に14日には杉越の祭りを守ったわけなんです。けれども、その時に参加できない人たちがいたわけなんですね。6節。しかし人の死体によって身を怪我し、その日に杉越の生贄を捧げることができなかった人々がいた。彼らはその日、モーセとアロンの前に近づいた。その人々は彼に言った。私たちは人の死体によって身を怪我しておりますが、なぜ定められた時にイスラエル人の中で主への捧げ物を捧げることを禁じられているのでしょうか。するとモーセは彼らに言った。待っていなさい。私は主があなたについてどのように命じられるかを聞こうと。誰かが死んだら、その死体を動かさなきゃいけないですよね。もちろん、当然。そしたら、立法に従ったら、身を怪我してるわけですよ。水越の祭りを守れない。でも、守らなきゃダメでしょ？どうすればいいんですか？というのが、彼らの質問で素晴らしい質問ですよね。で、モーセも偉いです。待っていなさい。私は主があなたについてどう命じられるかを聞こう。彼は私はわからないよと。素直に認めて、そして主に聞いているわけですね。で、このイスラエル人たちの態度というのは本当に素晴らしいですね。私たちが具体的な生活の中で、神様の、が考えておられること、神の御心、何であるかがわからない時がある。御言葉にははっきりと記されていないけれども、一体どうすればいいのかということがあるわけなんですね。こういう事情があってこういうふうにできないとき、でもこれを行いたい、神の御心を行いたい、どうすればいいのか。その時は祈っていくわけなんです。そして知恵が与えられるわけなんです。そしてはっきりとは書かれていないけれども、その御言葉に反映された、神の言葉に反映された原則に従って生きていくことが可能になるわけなんですね。で、その反面、こういう態度もあるわけです。御言葉に書いてないんだから、このことはやってもいいでしょう。ちょうど、なんか、神様の言葉をですね、法律であるかのようにですね、規則であるかのように、 抜け穴をいつも探しているような態度。でも何て書いてますか？すべてのことに対して神を喜ばせなさいって聖書に書いてます。ですね。例えばお笑い番組を見ていました。お笑い番組を見るなかれなんて書いてないわけですよね。でも見てもいいわけですよ。書いてないからいいじゃん。でその内容ですよね、問題は。ですね。下品な言葉を不倫行を口に出すことさえいけないってエペソ書に書いてますよ。ですか。で、それを見て喜んでると。あ、これはどうなのかな。出てくるわけですよね。でも、いや、別に書いてないから。いいじゃん。ね、そうではなくて、イスラエルは、そのイスラエルのこの死体に触れた人はですね、でも本当は守りたいんですよ。こう言ってるんですね。そして次に9節で、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方の、またはあなた方の子孫のうちで誰かがその死体によって身を怪我しているか遠い旅地にあるなら、その人は主に杉越の生贄を捧げなければならない。第2月の14日の夕暮れにそれを捧げなければならない。種を入れないパンと苦菜と一緒にそれを食べなければならない。そのうちの少しでも朝まで残してはならない。またその骨を一本でも折ってはならない。すべて杉越の生贄の掟に従ってそれを捧げなければならない。神様の方法は一ヶ月ずらして行いなさい。というものだったんですね。素晴らしいですね。こうやって神様は知恵を与えてくださいます。こういう解決法を与えてくださいます。その物理的な制限があってもですね、この神様の憐れみによってですね、それを守ることができるその違う方法を設けてくださるわけなんですね。で、なんでここまで杉越の祭りが大事になってくるかと言ったら、ここで見てください。骨を一本でも折ってはならない。この杉越のですね、このほふられる、この子羊の骨を折ってはならないって言ってるんですけど。これがイエス様が十字架の時に適用されてるんですよ。ですね。このイエス様が十字架につけられた時にですね、他に二人の囚人が十字架につけられてたんですけれども、最後のとどめを刺す時はローマ兵は何やったかって言ったらすねを折るんですか。そしたらですね、この、持ち上げることはできません。どうやって、こうやって息できないんです。息できない。呼吸困難に陥ります。だから持ち上げなきゃいけないんです。自分の体。持ち上げるときに激痛が走るわけです。だからいつまでもこうやってられないです。で、こうやって、この繰り返しですよね。で、どんどんどんどん少しずつ苦しみながら死んでいくようにわざとさせてるわけです、ね。これが十字架なんです。けれども、このもう、はい、これで OK でしょっていうことで、ローマ兵がですね、すねを折ったらもうこう持ち上げられないから、死ぬことを意味してるんですけれども、このローマ兵がイエス様のすねを折ろうとしたときに、もうイエス様が息絶えてるのを確認したから折らなかったと。これが骨が一本も、この折られていなかったっていうのを表している。で、先ほど見ましたように、この門のところに血をつけるというのがイエス様が流された血を表している。つまりイエス様が流された血とイエス様が死んでくださったことによって、中にいるものは、みんな災いを免れることができる。神の怒りを免れることができるという、まさに生産ですよね。神様の、イエス様の十字架を覚えることを象徴しているわけなんです。だから、これは、逃してはならないもの。ところが、身が清く、13節ですね。また旅にも出ていない者が杉越の生贄を捧げることをやめたなら、その者はその民から断ち切られなければならない。その者は定められた時に、主への捧げ物を捧げなかったのであるから、自分の罪を負わなければならない。もしあなた方のところに異国人が在留していて、主に杉越の祭りを、生贄を捧げようとするなら、杉越の生贄の掟と、その定めとに従って捧げなければならない。在留異国人にも、その国に生まれた者にも、あなた方には掟は一つであると。ここでですね、その、汚れているわけでもなく、遠くに旅に行っているわけでもなくですね、それで杉越の生贄を守らなかったら断ち切られるって言ってるんですよね。こういうの、あれですよ、理屈ですよ。うん、2ヶ月目あるじゃんって。第2月があるじゃん。いいんですよ。捧げることができる人が捧げないわけなんですね。そういうものは民から断ち切られるというのが、ここに書いてあるわけで、私たちの心というのはいつも都合がよくできているんですよね。
やむを得なくですね、礼拝に出られない、仕事が入った、集うことができない、あるいは入院したとかですね。まだ老齢になって動くことができないとか。その時に祈っていき、最善を求め、例えば、一つの解決方法は他の曜日にも礼拝を設ける。で、実際ですね、私のアメリカ、コスタベサの教会の友人ですね、月曜日に聖書の学び会というか礼拝を設けてるんですよ。その教会の中で、その担当を受けてやってるわけですね。で、そこに来てる人はパイロットです。パイロットがいるわけですね。日曜日働かなきゃいけないじゃないですか。日曜日も飛行機飛ばさなきゃいけないわけですから、だから月曜日に来てる。素晴らしいことですよね。あとは入院した人どうしますか？今は技術が発達してますから、インターネットで同時に礼拝に臨むことができるようにもなっています。これをですね、裏返してですね、日曜日ではないんですが、いいじゃん、インターネットで。これがまずいんだって言ってるんですね。そう、このね、私たちが、礼拝というのは形式じゃないんですよ。形じゃないんですよ。ですか？献金もそうですよね。やもめが本当にもうなんか10円ぐらいの捧げてですね。で、パリサイ人、この宗教をやってる人がですね、1万円捧げてですね、イエス様が、どっちの捧げ物が、イエス様がこのやもめが捧げた時に見た時に、この女が一番捧げましたとこう言ったんですよ。この女が捧げたんだ、一番。なぜかそれ生活費の全部払った。神はこう見るんですよ。いいですか？額じゃないんですよ。また、形じゃないんですよ。だから、入院してる人がインターネットで礼拝を守ってるっていうのと、体が何の問題もないのに、インターネットで礼拝を守ってるのに、全然神の目から違うってことです。神そうでしょ？断ち切られるって書いてありますよ。旧約ですからね。まあ、今断ち切られないですけれども、それで。けれども、神様の清さにはそぐわない行動なんだよということなんですね。で、次、最後ですけれども、この、とっても素晴らしい話が書いてあります。幕屋を建てた日、雲が証の天幕である幕屋を覆った。それは、夕方には幕屋の上にあって火のようなものがあり、朝まであった。いつもこのようであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。素晴らしいですね。エジプトを出た時から、神が私はここにいるよっていうことを表す。臨在を表すために、雲の柱になってくださいました。昼は。そして夜は火の柱になってください。で、この意味がですね、砂漠に行かないとわからないんですよ。砂漠に行ったら、顔見てください、私の。みんな下向かないで。熱い。サウナみんな行ったことありますよね。あんな暑さじゃないですよ。で、サウナってね、湿気があるんですよ。湿気がない暑さっていうのもね、すっごいですね。6日戦争って67年、1967年の6日戦争でね、シナイ半島でイスラエルがもう電撃的にですね、エジプト軍に勝ってたんですよね。で、彼らは1時間に1回ですね、水を飲んでたんですよ。エジプト軍はなかったんですよ。だから、ノータレジリですよ。ブワー教団の中、あるじゃないですか。カタツムリが火をつくまぶしたら、これ、人間がそうなってっちゃうわけですよ。ナメクジがね。人間がそうなってっちゃう。でも、部屋の中に入ると、クーラーないんですよ。一気に涼しくなるんですよ。乾燥してるからです。乾燥してると、一気に涼しくなるんです。夜暑いと思うでしょ。熱帯夜を経験している日本人には考えられないんですけど、夜は寒いんですよ。ゆえに、雲の柱があるということ。火の柱が夜にあるということは、彼らを守ってるんだよ。その荒野にいても私は守るよ。ということを表していました。そして幕屋が建てられた後には、その雲が、幕屋のところを覆ったっていうんですね。で、今度は夜になるとそれは火になって、まあライト代わりにもなったでしょうね。そして、次をご覧ください。17節。雲が天幕を離れて登ると、そのすぐその後で、イスラエル人はいつも 旅立った。そして雲がとどまるその場所でイスラエル人は宿営していた。主の命令によってイスラエル人は旅立ち、主の命令によって宿営した。雲が幕屋の上にとどまっている間、彼らは宿営していた。民数記の後ろの方に約束の地の手前までの旅程が書いてあります。このところからこのところ行き、このところからこのところ行き、このところからこのところ行きってずっと書いてあります。これは全部彼らが計画したわけでも、勝手に自分で決めたものでもなくて、神が、ま、あの雲によってですね、それがこう離れていくときに彼らがよし、身支度をして出て行こうとして出て行ったわけなんです。そして雲が動いている間はずっと旅をして、そして雲がとどまったところでまたその幕屋を立て組み直してですね、そこに宿営を張っていったということを行っていった。つまり自分たちの導きは、行くところの道は全部神に寄っていたんだよということです。この19節をご覧ください。長い間雲が幕屋の上にとどまるときには、イスラエル人は主の戒めを守って旅立たなかった。また雲がわずかの間しか幕屋の上にとどまらないことがあっても、彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。雲が夕方から朝までとどまるような時があっても、朝になって雲が上がれば彼らは直ちに旅立った。昼でも夜でも雲が上がれば彼らはいつも旅立った。二日でも一ヶ月でも、あるいは一年でも雲が幕屋の上にとどまって去らなければ、イスラエル人は宿営して旅立たなかった。ただ雲が昇った時だけ旅立った。彼らは主の命令によって宿営し、主の命令によって旅立った。彼らはモーセを通して示された主の命令によって主の戒めを守った。なんと素晴らしいことでしょう。私がここにいたらですね、イラつきます。例えば次、せっかく天幕張ったのに、テント張ったのに、また雲上がってっちゃって、いいよもうこれ。と、ゆっくりしたいときには思います。で、今度は、1ヶ月経っても全然雲が動く気配がない。いいじゃん、もう出て行って。とこうなるわけです。で、行く先もわからないんですよ。どこ行くかってわからないんです。これね、かなりイラつくと思うんですよ。私だったら。でも彼らは主の命令を守ったって強調されてますよね、今ね。素晴らしいです。これの何が素晴らしいかって言ったら、神がおられるところに私もいたいんだ。ということですね。で、私たちはですね、計画を、もちろん計画立てることって悪いことじゃないし、立てなければいけません。けれども、私はこれをやって、あれをやって、これをやって、こうなんだ、ああなんだ、こうなんだ、ああなんだ、これだ、これこれだ。計算をしていくっていうことは一体どういうことかって言ったらですね、自分が何者かを忘れているときなんです。自分が将来、明日どうなるかわからない。交通事故で死ぬかもしれない。津波が起こりましたよね。もう遠くの人はみんな実感をしていると思います。何が起こるかわからないわけです。これからもまた地震があるっていうのは12月か1月にあるっていう噂もありますよね。わからないです。で、それでヤコブがこういうこと、ヤコブの手紙の中にこう言ってます。4章の13節から。聞きなさい。今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年行って商売をして儲けようという人たち。あなた方は明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたあのことをしよう。わかりますか？霧みたいなもの。本当に過ぎ去っちゃうんだ。今私たちが生きているのは、神が生かしてくださっているから。今、息ができているということは、神が生かしてくださっているからなんです。一瞬一瞬がそうです。一日がそうです。だから、朝起きたら、今こうやって生かされている、こと本当にありがとうございます。あなたが生かしてくださっています。あなたの御心、あなたがお考えであれば、私はこういうことをして、こういうことをしていきたいと思います。いつでも変更してください。でも今こういうふうに考えてますけど、あなたの御心に従って行ってください。あなたがお考えになっている通りにしてください。で、皆さんが忘れていただきたくないのは、臨在なんです。神様がおられるという意識なんですね。で、そのですね、あの大きなこのインジケーターっていうか、そのどうやってじゃあ神様がおられるかどうか分かるかっていうのは平安ですね。心の平安です。この、 コロサイの3章の15節にですね、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。どんなに自分が頑張っている、どんなに自分が励んでいると思っていてもですね、騒ぎ、心が騒ぐようなことがあるのであれば、何か自分でやって疲れ果てているのであれば、何かが間違っていると。これは神様からの黄色信号なんだということを知ってください。ですか。もう神はもういいよ、イエス様の。って言ったらもう赤信号ですけど。でもこれやらなきゃいけないでしょ、結局は。うん、とかって言ったら、黄色信号なんだよ。何か間違ってるよ。もちろん私たちには責任がありますよ。お母さんは例えば子供を育てなければいけないですね。イエス様のこの平安がないからして赤ちゃんに乳を飲ませなかったら大変なことになりますよね。どんなに眠くたってそういう意味の私話をしてるんじゃないんですよ。そういう話じゃなくて今のお母さんの例を取ったらですね、あのこの愛を持ってですね捧げていくっていうところに平安があるわけです。むしろ自分勝手にやったら平安がないわけですよね。そういう意味での私は言ってる平安ですね、心の平安ですね。だから責任を取らないっていうことじゃないんですよ。でもその中において私たちが神様を認めることができない、神様が行われているんだということを分からなくなっているという時には黄色信号なんだ。でも神様がおられるところに私はいたいです。神様が行くところに私はいたいです。神様が動いておられないのであれば私も動きたくありません。この祈りを捧げてください。私はこれを絶対やりたいです。でもそれを勇気を持って落としてください。であなたが御心であればそうさせてくださいと祈ってくださいです、ね、またはもうこれちょっとねやりたくないんですよととどまってためらっているのであっても神様が行きなさいと言ったら行ってください。ペテロは水の上も歩きました。水の上を歩いているイエス様もペテロは水の上を歩いたんです。でもちょっと沈んじゃったんですね。なんでですか？波見ちゃったから、問題を見ちゃったからですね。イエス様見てる間は水の上歩けたんですよですね。でこうやって神様の臨在、イエス様の臨在に従っていくと、そのさっき見た両手後からふっと見たら、あ、こういう道を歩いてたんだ、神様が全部ここにあるのが、あの神様の足跡なんだと見ることができるようになるわけなんですね。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが私たちに与えてくださっているその一歩一歩をあなたが豊かに見守っていてくださいますように。どうかここにいる一人一人の兄弟姉妹にあなたの守りを与えてくださいますように。あなたのにこやかなその御顔をここにいる兄弟姉妹に与えてくださり、そしてあなたが恵みを備えてくださいますように。それから御顔をあげてくださって、ここにいる一人一人にあなたの平安を与えてくださいますように。イエス様の恵みと神の愛とそして聖霊の交わりが豊かにありますように。